8月25日夜8時マジックアンズプレゼンツ福田修山、火曜フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハンでお送りします。
こんばんは。
こんばんは、ね、新年一発目でいきなり閉じてしまいましたけれども、はい、まあ今年もよろしくお願いいたしますということで、
はい、はい、
今日はアクアはどうなりしたんですか。
今日はアクアは何を、
はい、
僕は特に聞いてない、
まあ、初版の事情で、はい、今日はお休みということで、
はい、
まあ、兄一人で、アシスタントとしての出演ということなんですが、
はい、
意気込みの方を聞かせていただきたいなと。
僕一人でも十分やっていけるというところを、
はい、
見せつけてやろうと。
見せつけてやろうと、
はい、
なるほど。具体的には、はい、アクアがいない分何かするっていう予定はあるんですか。
特にない
んですね。
特にないです。
なるほど、なるほど。というのもね、
はい、
今日の朗読コーナー、
はい、
アクアの代わりにヨハンが自分で書いて自分で読むのかと思いきや、原稿を見た時点で、
はい、
俺やんみたいな
そうです、
もう任すわ的なことが言えないものを作ってきましたよね。
はい、
なるほど、なるほど。まあそういうね、作詞なところもまあ一つじゃないでしょうかということで、ちょっと人一倍いつもよりちょっと僕は今日緊張しておりますけれども、
はい、
まあ、まあ頑張っていきたいなと思っております。まあね、1月はまあまあもう無事終わりつつね、もうすぐね、2月を迎えようとしている状況でありますが、ね、僕自身今月はですね、ちょっと12月にですね、こう節目は大事にしようということで、こう12月までにいろいろ、12月までこうしようみたいなね、こう大掃除とかも含めてこうやりすぎて、ちょっと1月はね、こうボーンとこうそういうのが弾けてしまったみたいな感じでまあ、ね、はい、4月から頑張ろうという5月病みたいなノリの1月な感じでですね、はい、まあ、改めて2月をこうね、まだね、そう旧正月とかいろいろありますんで、はい、そのまた気を引き締めてこうやっていきたいなと思っとるわけですね。まあヨハンもまあ個人的にはいろいろ思ってると思います。あ、なんか最近、はい、とこ行ったらしいじゃないですか。
そうなんです、はい、某鳥屋さん、
はいはいはい、
鳥料理屋さんで、うん、ちょっとまあいろいろお料理も美味しいんですけど、
はい、
なんかそのお店でポイントカードの代わりに名刺を作ってもらえて、お店に行くたんびに昇進するという。一番最初は主任で、
主任から始まり、
僕は課長に、
2回目行ったらもう即課長に昇進できると。
はい、
なるほどね。まあ、一元さんよりリピーターの方がありがたいと。
そういうことですね。
でどんどん行くたびに、まあ、回数が重なれば出世していくと、
はい、
まさに2014年
ね、はい、
四六木星の時に都市に素晴らしい店に出会ったじゃないですか、
は
い、
そうなんです、
ね、三宮の某鳥屋さんということで、はい、探してくださいという感じですかね、はいはい。まあ、そんな感じでね、まだね、僕系列店がね、地元にも、僕の地元にもあるということで一度行ってみたいなと思ってるわけなんですけれども、まあ、そんな感じでね、出世をとかですね、いろいろ人間関係を育んだりですかですね、勉強とかいろんな励んだりするのに、一番ねこういい年が今年でありますのでね、その辺のこう開運ね、どんどん良くなっていくぞと、人生良くなって幸せになっていくぞというところをね、このラジオを通してですね、新たに、情報とですね、覚悟を固めていただければと思います、そんな感じでですね、今年もやっていきたいと思います。福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックアンズの提供でお送りいたします。修山の開運朗読コーナー、はい、この コーナーはですね、私福田修山の、声によりましてですね、皆さんに開運していただくコーナーになります。朗読の原稿はヨハンが、まあ、深い文章を書き上げてくれましたということですね、
はい、
ありがとうございます。私のために
お
丁寧に、
はい、どういたしまして
今日はどういったテーマで書かれたんでしょうかね。
今日は、
はい、
映像のないラジオというコンテンツを生かした、
はい、生かしたラジオだからこそ想像力が膨らむみたいな、はい、とこもありますもんね。
そうです、はい、そういうところに目をつけて文章を書きました、
は
い、
なるほど、
はい、
はい、じゃあしっかりとイマジネーションを膨らませて、
はい、
まあ、僕は違った印象を受けましたけどね。
そうですか、
はい、ラジオだからこそごまかせる部分、そこをフル活用してきたなと。まあ、ずる賢い
言い方によって、
クレバーな、ね、はい、ことです どね、まあその辺もちょっとニヤニヤしながらね、はい、あの聞いていただけたらなと思います。ということで、いきますね、ちょっともう入りからもう全部人物自分なんであれですけれども、それではいきます。
はい、
福田修さんのラジオマジックショー。このコーナーでは映像がないのをいいことに、あたかもすごい演技を披露しているかのような口ぶりでお話しします。それでは行ってみましょう。まずは人体切断マジックです。箱に入って今助手が腰のあたりをめがけて板を刺しました。そして切断が完了したと見るや、助手が腰から下を持っていってしまいました。私は今腰から上だけでお話ししています。肺や喉は上半身にあるので問題なく声をお聞かせできております。頃合いを見計らって助手が下半身を返してくれました。分断された体は無事に接着し元の体に戻りました。続いて空中浮遊です。ほら、そう言ってる間にも僕の体はふわりと浮き上がり、今天井に張り付いた状態でお話ししています。少しマイクから遠ざかってしまっておりますが、僕の声は聞こえておりますでしょうか。あ、マイクが遠すぎて声が遅れて聞こえるよ。虚しいので終わります。辛かった。こんな辛いことがあるのでしょうかと。でもね、改めて自分でやってみて、このアクアの凄さっていうのがやっぱ分かってきますよね。
ああ、そうですね。ね、
こうやっぱこうやりながら、
はい、ま、
照れとかこう恥ずかしさがっていうのはやっぱこう出てくるんですけど、
はい、
ま、彼の場合そこはちゃんとこう入り込んでやりきるじゃないですか。
はい、
ま、ああいうとこはまあさすがやなと。まあ、
そのアクターという感じがしますね。そうですね。
もう朗読の技術以前のそのマインド自体が、
はい、
まあ、ポエマーかなみたいな、自分では書いてないです。まあ、その入り込むね、そのアクターとしての力がありますよね。
はい、
それはちょっと思いましたですね。はい。ということでですね、じゃあ今日の感想をですね、我が番組プロデューサーである流れさんにですね、ちょっと感想を聞かせていただきたいなと思います。
はい、こんばんは、流れです。2014年になってしまいました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
どう解説するんですかね。
はい、もう思ったことを率直に優しめに言っていただければと。
はい、台本読んだだけという感じ
です。全然優しくないじゃないですか。
いや、聞きながら、はい、アクアならこう言うとかなっていうのも想像しながらね、はいはい、来てたんですけど、やっぱり今言われたようにアクアすごいですよね。今目つぶってても、
はい、
福田先生のね、
はい、
画像は浮かばない
。まあ、ほんまにちょっと読むのでいっぱいいっぱいやった
。いっぱいいっぱいの感じがします。はい、でもこれ原稿はだいぶ前に読まれたんですか？今。
原稿は
まさに
ですね、2時間ほど前に初めて読み落とした感じ。
多分アクアもいつも2時間ぐらい前に渡されて、その
ね、
その入り込むんでしょうね。
はい、
凄さがよくわかります。多分ね、その一応そのストーリーをこう、はい、まあ、述べながらのこの実演をしながらのその場面っていうのはね、多分こう抑揚つけたやつ、
うんうん、
途中ちょっとね、あ、これ抑揚ついたかなと思いかけたんですけどもね。
はい、
はい、ほとんど読んでるところが多かったように出ます。
なるほど、はい、抑揚が僕の場合
なんかこう、まずはまあ、例えば足が離れてしまいましたとか下半身がいうところ、
はい、
少しあったんですけども、
はい、
もっとこの大げさにしたらね、
はい、
僕目つぶって聞いてたんですけども、はい、やっぱりこの目つぶった時によく分かると思うんですよ。
ということですね、お久しぶりでございます。横に入ってまいりましたが、新年なんでですね、
はい、
ちょっとここでフォローをしておこうということで、実はその今棒読みというか、とてもね、素人っぽさが出るんで、よかったなというのは、実はですね、
はい、
切断切っちゃうわけですよね。
はいはい、
そうするとね、怖いんですよ。だからね、声が震えてるね、 シューザン先生の声がなんか微妙に僕にはリアルに撮れてね、
あ、
うん、緊張してるのか触れてるのかよくわからなかったけども何かこう目の前にこう切断してるぞという、そのニュアンスが微妙な緊張の声の震えで表れてとっても良かったような気がする。
ね、はい、もう上半身だけで喋ってるんですからね、もう欲求がないなしゃということでですね、はい、ありがとうございます、もう本当に今日はもうフル出演ということでありがとうございますということで、福田集団の開運朗読コーナーでした。月刊集団ダイジェスト、このコーナーは福田集団が来月の開運法をお届けするコーナーでございますということで、まあ、あの2月ということなんですけれども、その、ね、2月に入る1日前が、旧正月ということでですね、まあ、本来昔の暦の、お正月ということでですね、まあ、昔の暦は太陰暦ということで、まあ、月の満ち欠けを1ヶ月という単位で、1日は必ず新月というような暦の読み方をしていたので、お正月は当たり前のように、新月になります。新年のスタートは新月からということで、まあ、新月はね、何か願い事をかけたりですね、何かを始めたりとか、まあ、そういうのにぴったりな 時になるんですが、まあ、あの新月ですね、お正月が当たり前のように重なる日が、旧正月になりまして、それが1月31日の金曜日になりますね。まあ、そこからですね、まあ、あの月の満ち欠けはで、まあ、大体12回それが繰り返したのが1年っていうのが、まあ、あのそれで1ヶ月が12個で1年という考え方なんですが、まあ、月の満ち欠けだけを元にやっていきますとですね、だんだんずれてくるんですね。12月12回の満ち欠けが来たから1年で、また次も12回の満ち欠けが来たから1年でやってると、だんだんね、あの1月1日が暖かくなってきてしまうとかね、でそういう時のためにウルー月をこうもう設けましてですね、ちょっとたまに、何年かに1回13ヶ月の月があるということで、調節するというのが昔の、暦のやり方なんですけれども、まあ、あの農業をしてる人にとってはですね、その何月何日に種まこうってやってたらだんだんずれてくるんでですね、まあ都合が悪いわけですね。それとは、まあ、そういうカレンダーとは別に太陽の運行を元にした、暦っていうのも開発しましてですね、それが、まあ、二十四節気というものでですね、まあ、あの一番太陽の出る時間が長い夏至、一番太陽の出てる時間が短い時間が、日が冬至と、まあ、この夏至と冬至をこう一つの柱としてですね、さらにその真ん中のところに、春分秋分というところを設けてですね、でさらに細かくしていくのがそのね、立春立夏立秋立冬とかいうやつですね。でまあその中でですね、次の2月4日がですね、立春を迎えるということですね、まあ、この立春というのは非常にね、重要な意味を持っておりましてですね、まああの寒さがのピークが若干過ぎてこれから暖かくなりますよっていう、ね、時でですね、まさに、農業をしてる、ね、人にとってはですね、まあ、これから、畑耕したり田植えの準備したりとかですね、まあ、農業のスタートのタイミングということでですね、まあ、人もね、これからだんだん暖かくなるんで、これからまあ活動していこうかというところで、まあ、本当にね、新年、東洋哲学的にはここが新年みたいな意味も強いですということでですね、まあ、1月31日のそういう旧暦暦の上での正月と、まあ、太陽の、まあ、めでたいお正月という意味での2月4日の、立春というのが一つね、今年のスタート節目になっております。で、なんていうね、こうお正月を迎える前に、大掃除をしてですね、汚れを払って、まあ、あの気持ちいい状態にして新年を迎えるようにですね、立春を気持ちよくこう迎えるためにする行事っていうのが、節分なんですね、2月3日は節分です。まあ、恵方巻きとか、豆巻きとか、まあ、文化としてはいろいろありますけれども、まあ、あのまあ、本質的な意味合いとしては、まあ、汚れを払って綺麗な状態にして新しい年の運気を得るというところになりますね。ね、まあ、鬼を払ってですね、まあ、そういう積み汚れですね、自分のこう体に溜まったそういうことをすることによって、まあ、自分の中に持ってる運の器みたいなのは、まあ、ある一定量が、まあ、限られ、まあ、大きくする努力もあるんですけど、まあ、限られてて、まあ、その悪いものが詰まってるところになんぼいいものを詰めようとしても入らない ていうところで、まあ、悪いものを出そうとするのが、いわゆるね節分の行事ということなんですね。でまああの、まあ、豆を、まあ、巻くことによってっていうみたいな、まあ、最近はね落花生の方が落ちた後食べやすいとかで、まあ、落花生のパターンも多いんですけれども、まあ、本質的にはそんなに違いはないですね。あのその日本神話の中で、ですね、まあ、その黄泉の国からのこう魔物をやってくるのを、桃の実をよってこう退治するっていうお話があるんですけれども、あ、まあ、その桃太郎とかの話の元のベースの思想がその辺なんですけれども、まあ、あの豆まきもそれに近いものがあって、で、まあ、豆っていうのはそういうところの日本神話の物語を祝詞として唱えて、豆にですねそういう気を宿して、まあ、鬼を退治するというのが元々の文化の発祥なので、まあ、それが豆桃のパワーをですね豆に宿すか落花生に宿すかの違いなんで、まあ、それはまあどちらでも OK ということですね。まあ、そういうね、そういう桃の浄化の、ね、悪魔をやっつけるパワーを宿した、ですね、豆やら落花生やらを巻いてこうやると。であと恵方巻きっていうのはね、その年 の兄の方が恵方を、向いて、食べてその方位の木を得ると、ね、方位神 年のその年の方位の神様の木を得るっていう文化でですね、まあ、今年は、東北東を向いて、食べるといいですよというところですね。まあ、その辺はしていただいて、まあ、きっちりみそぎをしていただいて、まあ、気持ちのいい立春、新年を迎えるというのをやっていただければ、2014年ますます力強い状態でね、スタート切れるんじゃないかなと思います。ということでですね、まあ、あの立春なんですけれどもですね、まあ、農作業のスタートの本番の意味の新年ということでですね、まあ、あの気温がですね、まあ、これから暖かくなりますよと。太陽の運行はですね、まあ、12月23日頃のですね、冬至が一応ね、そこを境に一応来復と、まあ陰が極まって次から陽になっていきますよっていうところなんですけれども、まあ、気温は若干ね2ヶ月ぐらい遅れてしまって、やってくるんで、この冬至の太陽が短くなった状態が気温として反映されるのがちょうど今頃、この間あの体感でしたけれども、まあ、そのまあ一番寒いと言われている頃で、まあ、それが過ぎて、これから暖かくなってきますよと、春の兆しがこれからやっと見始めるようますよっていうのが立春なんでですね、まあ、これのタイミングを、まあ、気温の位置を来復と捉えてですね、まあ、これから暖かくなってくるこの春の気ですね、その辺をですね、存分にねこう取っていくと、得ていくと、まあ、あの2月ねあの木更木っていうんですけれども、あの、まあ、これはですねあの新しい木が、あの、まあ、木ですね、木がこうどんどん出てくる、これから出てくるっていうね、さらの木が出てくるという感じでですね、そういう語源があったりしますのでですね、どんどんこの2月をね、順風満帆に過ごしていただきたいなと。さらにですね、この2月4日っていうのはですね、まあ、あの本当に、素晴らしいタイミングで、まあ、運命学的にもここがね、一つの節目となっていますので、しっかりと心新たに、過ごしていっていただきたいなと思います。あとですね、2月はですね、建国記念日という日が、あります。11日なんですけれども、これはあの、まあ、なんでしょうね、こう日本国ができた日ということが言われておりまして、まあ、神武天皇がですね、柏の宮で即位したのがね、2675年前ということが日本書紀に書かれておりまして、まあ、今の日本っていうのはそれをもとに、いろいろ、制度ができていってるということですね。まあ、なかなかねこの2675年っていうのは後期っていうんですけれども、それはあのなかなか表には出てこないですが、まあ、平成ねとかねそういう言い方なんですけれども、まあ、あの西暦はね通し番号でずっとこう言いやすいんですけれども、まあ、あのなんて言うんでしょうね、あのこの日本政府は西暦を公式には認めてないって知ってました？役所で公文書書くときって、はい、絶対平成何年とか書かないといけないんですよ。
なんかそんな気はするけど、うん、認められてなかった、
ね、正式には採用される、まあ、まあ、もちろんこうあの何でしょうね、こう役所としてこう、
はい、
指導するときにこう賞味期限は何年と書きなさいよみたいな、まあ、当然西暦何年と書きなさいよみたいな指導はあるんですけど、公文書としての指導は、公文書としての正式なものは平成もう元号で書くというのがあるんですね。まあ、あのその辺のね、 まあ、元になっている根本の日が、ね、建国記念の日ということで、その辺もありがたく過ごしていただきたいなと、まあ、あとはね、17日のこう記念祭とかですね、まあ、あのこれは、なんでしょうね、新嘗祭と対になる、まあ、これからの、恵みのお祈りということとかですね、まあ、あとはね、バレンタインデーとかもありますんで、幸せにですね、その辺をきっちりやってね、幸せなバレンタインを過ごしていただきたいなと思います。ということでですね、月刊秀山ダイジェストのコーナーでした。占いのコーナーです。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべなのです。それでは早速行ってみましょう。
はい、1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、ちょっとね、あの来月2月の運勢ですからね、で、まあ、あの、1月生まれの方は、まあ、全部丸ということですね。はい。自分を見つめ直すときになりますね。虚勢を張ったりですね、見栄を張ることは、運を落としますのでやめてみましょう。
はい。ちょっと謙遜してるぐらいがちょうどいいと思います。2月生まれの人、金運、健康運が三角、恋愛運がペケ、仕事運、勉強運が丸です。
はい、2月生まれの方はですね、一度立ち止まってみる時になります。心と体に栄養を与えるようにしてください。
はい、たまにはコーヒーブレイクしてください。3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、3月生まれの方はですね、不安定な時になります。いつもと違うことをするのはリスクがありますので、いつもの勝ちパターンでいきましょう。
はい、無難にやり過ごしてください。4月生まれの人、金運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、4月生まれの方はですね、継続が大切な時になります。才能は磨けば磨くほど輝きますんで、頑張ってください。
はい、何か一つ飛び抜けた特技があると社会的にも有利です。5月生まれの人、金運がペケ、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、5月生まれの方はですね、心の目を養う時になります。上辺に騙されずにですね、本質を見るようにしてください。
はい、簡単に人を信じすぎないように気をつけてください。6月生まれの人、金運がペケ、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、6月生まれの方はですね、一休みの時になります。日常から離れて心の充実を図りましょう。
はい、メリハリをつけた方が頑張れます。7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、7月生まれの方はですね、言葉が特にね、大切な時になります。感謝も愛情もですね、言葉にして伝えるようにしてください。
はい、普段から心がけてほしいと思います。8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、8月生まれの方はですね、問題を取り除く時になります。自分に甘くせず先延ばしは NG です。
はい、早く終わらせてしまえば楽になります。9月生まれの人、金運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、9月生まれの方はですね、継続が大切な時になりますね。あの、日々の積み重ねの結果が現れてくる時になります。
はい、日々の努力にさらに積み重ねていってください。10月生まれの人、健康運が三角、仕事運、勉強運、金運が丸、恋愛運が二重丸です。
はい、10月生まれの方はですね、エネルギーが満ち満ち溢れている時になります。積極的に行動していきましょう。
はい、せっかくのエネルギーなので効率よく使ってください。11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、11月生まれの方はですね、奉仕の精神が大切な時になります。やがて自分に返ってきますので大事にしてください。
はい、恩返しを目的とはしないでください。12月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸、恋愛運が二重丸です。
はい、12月生まれの方はですね、いいことも悪いことも明るみに出てしまう時ですね。今までの徳の積み方、あり方が試されます。
はい、こういうことがあるので普段から気をつけておきたいですね。
はい、ということですね、まああのさっきの最後のね、徳の積み方みたいなのはもうこれ全員に共通するところですね。で、あのそのね、いろいろ占いでこう悪いとか言われる時っていうのは大抵このね明るみに出る時にはなりますね。でほとんどの人はいろいろこう悪いのを積んじゃってるんでポンポンと出てしまうと、まあ、いいのついてる人は占いとか関係なくねこう行く時ボーン上がりますんでですね、あの本当にねこう徳を積むっていうのはね大事にしていただきたいなと。そしてその恩返しをこう目的とせずっていうのもそうですね。
はい、
こうね、あのこう、まあ、地因徳っていうねこう言葉があるんですけれども、
はい、
あのその人にこう見えないところで徳を積むね、俺こんないいことしてみたいじゃなくて、それをの隠れてするね、
はい、
いいことっていうのがねこう後々こう聞いてきますんでですね、そういうのをこう積み重ねるように、はい、していただきたいなと思います。はい、まあ、2月はですね、まあ、春の起用の起用とこれ取り込むっていうのをね意識して過ごしていただきたいなと。で3月はですね、まあ、あの4月という新しい節目に向けてのまあ準備をしていってほしいなということですね。まあ、あの今年は本当にね、あの縁に恵まれたりしやすい時なんでですね、素晴らしい出会いやチャンスがあった時にですね、即対応できる自分を作っていくようにしていただきたいと思います。ということで今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は2月22日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることを願っております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修山の
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。Thank you.